おはようございます。2016年11月22日火曜日6時5分になりました。ということでちょっと昨日の月曜日は配信ができなかったんですけどね、なんか年末になってくるといろいろねわたわたしちゃいますよね。だんだん、もう残すところね、11月ももう10日もうないんですよね。1週間ちょっとで、で明日また祝日でお休みですけれども、まあね、こういうことになってくるともう本当なんかこういうことになってくるとってどういうこと何を言って、実はですね、今さっきね思いっきり喋ってて、でふと気がついたら録音してないっていうことに、もう15分ぐらい喋ってたのに途中であら録音されてないっていうね、ちょっとそこのショックから立ち直れない状態になってたんですけど、結構うまく喋れたのになと思ってたんですが、まあまあちょっと気を取り直してやってますんでよろしくお願いします。テンションちょっと下がり気味ですが、そういうねショックな話というか、本当今日取り上げるニュースはまたちょっとねいろんな意味でショックな話です。IT メディアから、 AI の性能を上げている場合ではない、トーロボ君開発者が危機感を募らせる、AI に勝てない中高生の読解力ということで、トーロボ君というね東京大学の入学試験で合格するのを目標に、その人工知能を開発するというプロジェクトが ありまして、で、まあ、先週ねこれも取り上げたんですけども、それで結局もうこれ以上人工知能を開発するっていうのはちょっとやめた方がいいんじゃないかっていう、まあ、そろそろ限界に来てですね、これ以上開発しようとすると莫大な予算が必要になると、何かっていうと一番大きいところは、トーロボ君の人工知能って過去の問題を大量に入力してですね、要はデータとして取り込んでいって、でその特に文章の読解力なんていうのは実は意味が分かってないんですね。意味を分かってないんだけど、出題される問題で、こういう単語とこういう単語とこういう単語が出てきた時にはこんな答えみたいなパターンをこう認識していて、それで答えを出していってるんですね。で数学とかその辺になれば、数式を理解すればそれを計算すればいいので、割と正解率はすごく上がるんですけど、やはり国語とか英語とかになってくると読解力が必要になる。そこに書かれてる文章の中身をこう理解して答えなきゃいけない問題がこうあるんですよね。長文読解とかありますよね。その500文字ぐらいとか1000文字とかでこう文章が書いてあって、でそれを読んで、この時に主人公が怒りを覚えたのはなぜかっていうようなことを答えるっていうのがあるんですけど、それってやっぱり意味が理解できないと答えが書けないわけですよ。でなのでそういったところはトーロボ君はすごくこう苦手としてたんですけれども、この先生がですね、それよりももっと恐ろしいのは、その理解できてない、意味を理解してないトーロボ君に負けてしまう中高生っていうのはどうなのっていう話なんですね。この新井先生っていう先生がですね、実際全国の中高生とかに問題、読解力の問題とかを出してですね、調査をしたのがあって、で、そういう問題の一つとしてですね、こういう文章がまずありまして、仏教は東南アジア、東アジアに、キリスト教はヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニアに、イスラム教は北アフリカ、西アジア、中央アジア、東南アジアに主に広がっているっていう、まあこんな文章ですね。でそこから括弧の中を埋めなさいっていう例文が出て、例文というか問題が出てくるんですね。オセアニアに広がっているのは括弧であると。でその括弧の中にこう何教かって答えるんですね。でさっきの文章を読めば、キリスト教はヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニアにっていうふうに書いてあるから、オセアニアに広がってるのはキリスト教であるっていう答えになるんですね。これはもうすごい簡単な話ですよね。その書いてあることをただ読んで読めば答えはわかるんです。 で、ところがこれを全国約1000人の中高生に解いてもらったところ、なんと3割がですね、答えが正しい答えを書けなかったと。どういうことみたいな感じですよね。この文章が理解できないの。だからやっぱりこの正しい意味を理解できない中高生っていうのが結構いるっていうことが、この先生も衝撃的だったらしくて、まあ、今ね、新しくあの AI のプロジェクト終わってから、この中高生の読解力を身につけさせようっていう、そういうプロジェクトに、をやり始めてるんですけど、本当そのこれってかなり危ない話ですよね。なんでかっていうと、そのこのレベルの文章が正しく理解できないってなると、街中にいろんなことが書かれているじゃないですか。注意書きとか、なんかまあ会場とかね、どっかの会場とかにこういうことはしないでくださいとか、いろんな注意書きがあったりとか、あるいはその、いろんな手続きのするときに書類を見たりとか、もう世の中出れば絶対いろんな文章を読まなきゃいけないこといっぱいあるわけですよね。その役所行って手続きするにしても、仕事で、何の仕事するにしても、書類に、なんかこう書いたりとか、いろいろ書類読んでその指示に従ったりとか、そういうのいっぱいあるわけですよ。ところがそれがこう答えられないっていう、そのしかも今のもあの括弧であるって言った時に、それってね、自分で書くんじゃなくて4つ答えがあって、その中から要はヒンドゥー教、キリスト教、イスラム教、仏教って書いてあって、そこからどれが当てはまるかって選ぶだけなんですね。それが正解できないっていうのが3割ぐらいいるっていうね。ちょっとこれは恐ろしい話かなと思うんですよ。で、だからこういう文章が読めなくなってくるっていうことは、まあこの先生が言ってるんですけど、資本主義民主主義の危機じゃないかと。要は民主主義とかって結局はそのいろんな民意を反映させていくわけですね。それで選挙っていう投票制度があるわけですよ。で、その立候補者が自分はこういうことやる、ああいうことやるっていういろんな公約を掲げて、でそれに対して有権者が賛成か反対かっていうか、まあ、どの人に賛成するのかって票を入れていくわけですけども、その文章が理解できないで投票するっていうことになってきたら、それって民主主義なのかっていう話なんですよね。で、当たり前ながらいろんなそのね、契約書だのなんだの、そういう世の中にいろんな書類をしてサインをしたりとかするわけですけど、そこに書いてあることがもう読めないっていうね、その簡単な文章で書いたところでその意味が理解できない、理解することができなくなるってなってきた時に、果たしてそれって社会とかがどこなるのよと。ちょっと厄介な話ですよね。で、またその人工知能が得意とする計算とか、そっち の, その知識を使って答えるみたいなやつは、これまたね、その中高生が得意らしいんですよ。ということは、人工知能とまさに同じような能力を持ってるような子どもたちが今育ちつつあると。ということはですね、もう完全に社会に出てくると人工知能も広がってるから、なんていうのかな、人工知能と競争するような能力しか持ってないっていう、そこじゃない能力を発揮することで人間とそのいろんな機械との共存関係、補完関係にあるようになるべきなのが、まさに機械と競争しなきゃいけないようなことになってきてる可能性があって、これも根本的に教育とかを変えていかないとえらいこっちゃになりそうなんですね。なんかちょっと衝撃的な話なんですけども、本当その何て言うのかな、人工知能に使われるような人をこう育てていることになっちゃうのかというか、そこができないことをこうねやっていくというか、まあ私はね、その、まあ、前から言ったけど、その人工知能の というかロボットの紐生活っていうのは確かに楽なんですけど、またそこまで行くまでにはそういうロボットをいっぱい開発しなきゃいけなくて、まだまだそんなね、なるとこまではなかなか行かないんで、それを実現するためにいろんな開発をしなきゃいけないし、ロボットにできて人間にできることって何なのかとか、ロボットがまだできないことは一体何なのかっていうのをこう分かっていかないといけないけど、そこを作らないといけないわけですからね。ただそこが分からなくなってきた時には一体どうなるのよっていうね。で、まあこの今回、こう発表している新井先生なんかがすごく気にされてるのは、こういう読解力がない人たちが育っていくと、本当にその危険な時の、あの危機管理のマニュアルとかね、災害時のそのいろんな指示書というか、こうしなさい、ああしなさいって、ここに避難しなさいとかで、こうやってこういうふうに助けが来るまで、救助が来るまで生活するようにというね、飲み水を確保したりとか、いろんなことがこうあるわけですけども、そういうのがこうマニュアルが用意されてても、それを読み解く力がない可能性があるんですね。意味がわからないというよりも、勝手に解釈して間違った方向へ進む可能性があるんですよ。それがすごい危ないですよね。その通りにやれば、本当その例えば助けが来る前の、24時間とかを十分こう、あるいは2日とか3日とかでも十分にそこで生活できるはずだったのが、マニュアルの読み解き方を間違っていて、その辺にあるいろんな、ものの扱いを間違ってしまったがゆえに、いろんな争いが起きてしまうとか、おかしなことになってしまうっていうね、そういう可能性もあるわけですよ。だから本当そういう、なんか読解力を身につけてないっていうのは非常に恐ろしいというか、本当その、ね、大げさではなく、その民主主義とか資本主義が崩壊していく、変なとこが崩壊していく可能性があって、もう本当なんかちょっとこうね、違う方向に世の中が一気に傾いてしまう可能性があって、いやいや、なんか恐ろしいニュースだなと思って、これは今日は紹介しました。さて、そんなところで、もう明日またお休みなんで、この6時5分もお休みになりますが、週刊 IT トレンド X は明日も配信するのかなそれは XNEC さんの方の話なんで、また多分なると思うんですけど、またそちらの方も聞いてみてください。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。